3月定例会一般質問、市政のここが聞きたい。一般質問は市の行政全般について自由なテーマで市長に質問、政策提案を行い、市民の声を市政に届けるものです。3月定例会では8人の議員が一般質問を行いました。ここでは質問と答弁の一部を紹介します。なお、掲載された原稿は質問者が作成しています。新緑会、姫路聡。1、物価高騰対策の臨時交付金について。2、救急搬送について。3、瀬波温泉、トンネル先線整備について。新緑会、菅井真一。1、市営住宅の建て替え事業について。2、再生可能エネルギーの普及促進について。3、小中学校統合の推進について。令和新風会、高田明。1、民生委員、児童委員の活動について。2、村上市指定文化財天然記念物の管理について。3、部活動の地域展開におけるアフタースクールの構想について。新緑会、上村正明。1、地域共生社会の実現を目指す取り組みについて。市政クラブ、富樫正夫。1、高校生等の通学定期券の購入補助について。2、デジタル版プレミアム商品券事業について。令和新風会、佐藤則明。1、第4次村上市総合計画の策定について。野村美佐子。1、学童保育について。2、消防署の設備や装備の改善について。新緑会、富樫幸七。1、中小企業の消費税納税について。2、道の駅朝日について。3、市営中川原住宅改築工事について。4、鳥インフルエンザの防疫措置について。議会中継はパソコン、スマートフォンで、村上市議会ではインターネットで議会中継の動画配信を行っています。本会議当日は生中継、録画中継は本会議終了後、おおむね5日後、土曜日、日曜日、祝日を除くからご覧いただくことができます。ご家庭などでお気軽にご覧ください。なぜ救急車は出発しないの？姫路聡。問い、救急搬送の現状と村上総合病院の受け入れ体制を聞きたい。答え、令和7年に救急搬送を行った人数は3181人で、3年間で300人も増加している。村上総合病院は昼夜を問わず救急受け入れ体制を維持し、7年には1808人の救急患者を受け入れ、本市の救急医療の中核として重要な役割を担っている。問い、救急車が自宅に来てもすぐに出発しないので、家族が不安になる場合があるが、このような事例はよくあるのか？答え、そのような事例は、救急患者の受け入れ先病院を探している際によく発生する。これは、病院側に正当な理由がある場合は、受け入れを拒否できる仕組みのためである。県の受け入れ先医療機関確保基準により、受け入れを 4回以上断られた場合、または30分以上探しても見つからない場合は、柴田病院の救命救急センターで一時受け入れすることになっているので、現在はそのように対応している。問い、人口は減少しているが、救急車を呼ぶ件数は増えている。7年に村上総合病院からの受け入れ拒否患者は240人となっているが、大きな理由の一つに医師不足がある。これは市民の安心を確保できない喫緊の課題と思うが、対応しているのか。答え、医師の確保は喫緊の課題と認識しており、県市長会の地域医療特別対策委員会の場でも強く国、県に要望している。写真説明、市民の命を守り、患者のもとへ駆けつける救急車の様子、写真終わり。朝日緑小学校の統合改修、菅井真一。問い、統合に伴う工事費が3億6000万円と大きな予算となっているが、その内容は。答え、建築物定期調査等で指摘を受けた箇所の改善、外壁改修と屋根防水、トイレ洋式化や特別教室のエアコン設置、防犯対策でフェンス新設工事、スクールバス増大に伴う校内駐車場の整備、照明の LED 化工事を行う。問い、教育長とも何回か話したが、私たちが提案しても統合にはお金をかけられないので、教室の増築はできないと言われたが、全く説明と違う。朝日桜小学校との統合ではどうなるのか。答え、新設される朝日小学校、そして今後統合が予定される朝日桜小学校による合同検討会で、どちらの校舎を使用するか、校名をどうするかなど話し合われる。ただ、議員ご指摘の通り、これだけのお金を朝日緑小学校の改修のために投資するわけで、それは重く受け止めてもらわなければならないと考えている。問い、これまで朝日桜小学校との統合検討会では、白紙でやると教育委員会は言ってきた。しかし、教育長が言うように、こんな大きな予算をかければ本当に重い話だ。朝日桜小学校にこの説明をされたか。答え、朝日桜小学校の地域の皆さんにも、現状でこのような工事に取り組んだということは、丁寧に説明させていただく。この投資を無駄にしないような話し合いにしていかなければならないと考えている。写真説明、小川小学校と統合し、改修工事が行われる朝日緑小学校の様子。写真終わり。